ザ・ノイジーズよ。今回もお届けするのは私レスコと北山と
パッキー小林です。
よろしくお願いします。
なんかこうやって夜遅くやってるとなんか昔思い出します、岩本町を。
ね、まあ大体サイレンが鳴ってるんですけどねこの時間に喋るとね。
シーンとしてますから。
やっぱり両国はいいんですよ、治安が、
うん、あそこはやばいっすね。
無法地帯でした。
サンセスコンも来ますから。
ヒエーサンセスコンはいなかったヌンチャクはいましたけどね。
キエー
いたいたいたいたいたヌンチャク投げつけてきたやつはいたけどね。
お前死ぬ前じゃねえ、中毒じゃないだろ。
お前中国か。いや中国だろ。お前中国だろっていうあれは言いましたけどね。変なおじさんたちはいた。
まあ面白いぐらいの感じ
ですよね。面白い。だから最近両国やともう全然面白いおじさんいないんですもん。普通の人、普通の人ばっかりです。
なるほど。
なんか街がやっぱだいぶ違うかったんやなと。
なるほどね。
銭湯行っても普通ですもん。うん、前の銭湯やっぱりよくないとおかしい。あの岩本町の銭湯、まあ基本的にあれどこの国の入れ墨やってやつ結構いましたからね。あいつなんなんやろあれっていうやつね、いましたけど。
で今回はは
い703罰のアニメ版。おめでとう、ね、おめでとう、ありがとう。
来ましたね。
まあでもクイズ界では今えらいことになってますよ、
うん、
超盛り上がってる、
うん、
だから
俺たちの思ったことをやってくれてるっていう。
そうっすね、そこにしびれる、憧れるってなってますよ。ジョジョの映画版はねなんか絶賛こけてるみたいですけど。
あ、だけど結構評判良くないですか。
中身はいいみたいですよ、
うん、
だから劇場にまだ全然思ったほどの興行収入が、ね、銀魂は結構いけたんでしょ、
ね、すごいあれも評価高いですね、
うん、でもねあっちのジョジョは、うん、まあ三池監督ですから、
まあ、しょうがないしょ、
見たら多分普通に面白いと思いますよ、
うんね、テラフォーマーズはどうかな。
いや原作見たらあんなもんじゃないですか。
はい、じゃあ703罰。
はい、703罰。
もう703罰のゲームあのクイズにハマってクイズ選手からすると、
はい、
アニメの703罰がどこがやっぱり見どころかって話をかいつまで聞きたいんですよ今日。
まずだからまあもうかなりクイズのことをここで語り尽くしてしまってるので、
うん、
あの小杉さんはだいぶもうクイズ寄りやと思うんですよ、うん、でも一般の人が見た時に、
あ、そうそうそういうこと、
そうクイズ、
そういうこと
金だ
そういうこと。
ああかああワークショップやったんや。おめでとう。ありがとうございます。
そういうこと。
ありがとうございます。これで僕も龍塾卒業かな。
いや、まだ入学もしてないからね。
入学もしてないから。うん、まあ、それはいいんですけど。
あのクイズ戦士初めての人向けとの703発アニメ。
そうですね。だから高校生クイズの現状というか、
うん、
クイズプレイヤーっていうのが今どういうことになっているのかっていうことをものすごく分かりやすく説明しているのがあのアニメですね。まずだから、うん、よくクイズプレイヤーたちで言うところの確定ポイントっていうやつですね。クイズの問題文章を全部読んでから押すのではなくて分かったところでもうボタンを押してしまうと、
うん、
っていうのが、まあ、まず普通の人からするとよく分かんないと思うんですよ。
そうですね、
うん、だからそのセンテンスでどの部分で押してるいくのかっていうのを七丸さんもさかなり丁寧に教えてくれてますので、まずそこは多分普通の人が見たら衝撃。
もうあれは実践的なんですね。
実践的です。
もう実際クイズ選手がやってることのまあいろはの意をやってくれてるんですね。
やってくれてます、うん、あのもともとあの問題を作成しているのがあの長戸さ
ん
なんですよ、
う
ん、第13回ウルトラクイズの
クイズ王ね。
クイズ王、うん、長戸隼人さんがまああの問題作成に携わられていると、
うん、
で原案にも協力していると、
うん、
だからある程度そのクイズのイロハのイっていうのをかいつまんでああいうふうに教えてくれてるっていうところが、うん、まあそれが漫画になってると。
みんなおおってクイズ選手がみんな燃えてるワンポイント
なってますね。でさらに703罰がすごいのはその後、
うん、
高校生とか大学生たちのクイズプレイヤーたちが目指していく大会みたいなものもちゃんと出てきますんで、
うん、
あと霊界の存在とかね、他校とどういうふうに戦ってるかとかっていう、まあ今の高校生のクイズ研究会ならあれを見たら、ああ、まあ、まあ俺らの日常がそのままアニメになってると、
ね、
うん、っていうところと、もう一つやっぱり自分がそのクイズプレイヤーになっていく 過程っていうのもあの中ではきっちり描かれていますので、うん、自分の得意ジャンルっていうのがあの中で紹介されています、うん、あの主人公の場合はやっぱりその文学的なところが非常に得意だったので、
うん、
みんなより先んじてこう押せるのがあったっていうことですよね、
うん、
あれってクイズで結構ハマる重要な要素で、うん、僕も普通に例会とかに出ると自分だけが取れる問題ってやっぱり音楽問題とか、
はいはいはい、
まあ、あとアニメだったりとかは他のクイズプレイヤーより比較的ボタンが押せるんですよ、
ね、
で押せるときに非常にやっぱり心地よい感覚がきますんで、やっぱりねクイズはねみんなやっぱりやるべきですよ、うん、で今この703罰の関連イベントでクイズボタンに触れるイベントとか、
あアニメの中でありましたね、あの試し打ちでポーン、
はい、ああいうのもあの実際に連動して今やってたりとか、でこの間の高校生クイズの収録行われてますけど、
うん、
あの高校生クイズも非常にね活性化するため の、 あの番組でもありますから、そこのリンクでね川島さんがこう重要な役割を、はい、なぜ川島さんが声優をやっているのかっていうねところはそこにつながってきますので、地上波にこうガツンつながってくると、
うん
うん、いうことで、まあ、非常に楽しみではあると。
なるほど、
ね、うん、まあそれがアニメの見どころですよね。まあでも普通の人が見たらもうどういう感覚なんかっていうのがもう逆に僕は分かんなく、うん、ぐらいやっぱりクイズをちょっと見すぎてしまった、
うん、クイズ戦士ですからね。
いや僕は戦士ではないですね、残念ながらね、うん、副音声でね永田さんとか語ってほしいですけどね。
あ、
うん、
そしたら売れそうですね。
最近あまり副音声ないですよね。
この前なんか地上波で
掛
け狂いの副音声やってましたね、
はい、あ、そう
なんですか。だから副音声しかないんですよ。
へー、掛け狂いで副音声どうなってるんですか。
いや副音声っていうか、あ、メインじゃない俺あのコメンタリーしかないんですよ。メインだけだ。
はいはいはい、
うん、ずっとキャストが喋ってる
副音声で、
副音声じゃないんです、メイン音声でやって
る。メイン音声 で
切り替えできないんですよ。メイン音声しかないから、ずーっとこうやって、あーこれこの表情やばいよねーみたいなずーっと喋ってるんですよ。
何それ。
この前やったんです、掛け狂いの。
そんな
コメンタリー放送ですね。だからね、
うーん、新しいですね、うん、
コメンタリーしかないんですよ。
もうちょっと703罰はそういうところで遊べそうですけどね。かなりでも
それは面白いですね。
かなりクイズのイベント系とは今連動してるから、しかも毎回703罰のクイズイベントをどんどんやってます
からね。とりあえずあのすぐ大門くんにすぐ得点そうしろって言った方がいいんじゃないですか。
いやもうそんなとっくにやってると思いますよ。
やってますか。
やってます、やってます。もう何しろね大門弘樹氏はねもう僕の3歩ぐらい先を歩んでますから、
うん、
IQ パラダイス、まあ内容考えるのはね誰でもできるんですけど
ってそういうこと言うとまた怖いよ
ね、続けていくのはなかなか大変なんですよ。
大変ですよ本当に。作るのがね、アイデアのプロットを出すのは簡単だと思うんです
よね。そうそうそうそう、やっぱ実際回したら大変っていうね、うん、あれがポロッとね、
うん、
こう書き込みに出てましたから僕も見て
本当ね、俺も恋と嘘で俺も同じと考えたけどもうおこがましいですね。そうそう、パーパッパッパーパッパッパーパッパッパーパ
ッパー。僕の場合は実際最初の編集者と話してるのは僕やから
パーパッパッパーパッパッパーパッパッパーパ
ー、ちょっとぐらい僕が言っても別に罪にはならないと思う。
パーパッパッ
パーパッパッパーもいいですよ。パーパッパずっと言ってるけど、うん、それはねなかなか僕はまあまあいいんじゃないかなと思いますけどね。
恋とそのなんか意外にしやすなパターンでしたね、
うん、もうでも結構あれですよね、今みんなあの離脱犯増えてきましたよね最近のあの話はあんまり僕のタイムライン上で流れなくなってきてるんですけど、
うん、
これはもうちょっとなんかね不幸のずんどこなやつをみんな求めてたので、
いやもうそろチアフルーツに行くと思いますね。
チアフルーツはね小杉さんの周りのね
人だけが、
あれいわゆる小杉班でしょいわゆるこういるわけでしょ今こう小杉さんをヒエラルキーの頂点にしたこう今やからたちがいっぱいいるわけでしょ。
チアフルーツ求める、
みんな踊ってるわけですよ。肩甲骨をこう。
こうやってるのかな。グググググ。これがウェーブです。いたーいた
ーではウェーブを使って、内臓の方に流します。
いたー
これがウェーブです。
おかしいよね、あれね。
怖い。
あれおかしいよね。
タクゆえにのツイッター見てたら、もうほとんどその動画ばっかりなんでみんなバンバン殴られていくからパシャーンと女子までこう、
はい、パーン女子のやつ痛そうでしたね。あれね、最初笑ってるんだけど途中から痛たたたってなるんですよね。
やっぱり内臓に流すっていうのはやばいですよ ね,
ね。
いわゆるあれ、ジョジョの波紋みたいなやつでしょいや危ない技ですよあれ。
怖いですね、やっぱ殺人術ですねあれね、
うん、ちょっと明るい感じでそのタクさんが喋るじゃないですか。あれが逆に怖いですよね。
怖いですね。
羽全然ねえあのあれでね、うん、もうあのやったらもうなっちゃったみたいなね、うん、デッドアライブじゃなくてデッドアデッドだったみたいなっつってねこういう話してるんですけどあれいったたたたたたたたたたたって
最初は痛いけど途中から本当に痛くなるっていうのが
あれはやばいです
よ。かったです俺たち肩で済んでね。
そう肩と僕は抑え込み、まあ一番可愛さったのは両国さん
両国さん大丈夫でした。あれ
両国広さんね、
大丈夫
ですか。あのね、あの収録の後で、あ、これって収録したんでしたっけ、
う
ん、
いやしてない。
収録の後にノイジュの収録終わった後、あの下村監督とタクさんと、まああとプロデューサーの方たちと、うん、まあ僕とパッキーさん梅くんでみんなで食べ物屋に行ったんですよね、うん。それが両国広さんっていうタレントさんがね、まあ、俳優さんがやられてるお店に行って、うん、で先駆け男塾であの2人は共演してるんですよね、
うん、お知り合いなんです
よ、ね、そう知り合いなんですよ。あ久しぶりですねって言って何やったかっつったらウェーブですよ
パーンって引っ張られてましたからね、
うん、もうね普通はこうやってちょっとこう引っ張ってみてください、
はい、
これが普通だと思うんですけど、ウェーブを使います。パーンとこれがウェーブです
両国さんうわ
あれ振る傷があって
思いっきり引っ張られてましたからね、
うん、あれ振る傷があ
って。多分ね両国さんもウェーブをね身につけてれば、うん、多分もっとダメージすなかったんですよ。
あ両国さんはもともとね力士ですから
思いっきり肘の関節ガーン引っ張られてました
ね。いや痛そうでした。
怖い。
メッセンジャー入りましたからね、うん、すいませんそろそろちょっと閉店させてもらっていいですかって
あの後でちゃんと連絡取れたんですか。
連絡返ってこないですよ。でもなんか元気そうなニコッとしたフェイスブック上がったんで、
うん、これでしょ、あの三角形で右なんか手を映ってんでしょ
多分大丈夫やと思うんですけどね。ちょっとでもあのウェーブは結構
やばかったですね。
やばかったですね。しかもまあ飲んでたじゃないですかみんなで、かなりだからもう調整が効かなくなってたと思うんですよ。
多分ね殺人の一歩手前だったんじゃない
ですか、ちょっとね。
しかも相手がやっぱりちゃんとね、うん、力士だったから、
うん、できるかなと思って流したんでしょうけど、うん、あれはちょっととんでもないものを
見ちゃいました。両国さんにはパーパパパパパパパパ
恋と嘘はいいんですよ恋と嘘は大丈夫やから。いやーまあまあまあね、そういうのありますよね。だからあのある意味リボンが本物を紹介してる能登場703松が本物を紹介してるのと一緒でしょうね。
まあ両国さんに関してはリボンはシャレじゃなかった。
シャレじゃなかった703松もあのもうちょっとリアルにやってしまうと、あなんだ本物じゃねえかってなっちゃうんで見た人がね、
なんでお前ら
って、なんだよこれアニメじゃ本物じゃねえかってちょっと
ダメだよ本当の殺し屋入れちゃ
って、ダメだよ本当のクイズプレイヤー入れちゃってなっちゃうんで、
ね、
これダメダメダメダメ、あれそこの確定ポイントはおかしいよそれだいぶしちゃってるよそれとかって思いながらみんな見てるかもしれない、そう、ね、クイズプレイヤーが夜中に、うん、問題もいやいやいやってこれベタもんでしょうとかね、みんなブツブツブツブツ言ってると思いますよ。うん、
そうか。
いやクイズプレイヤーもある意味極めてしまう
とね。永田さんのコメンタリー入れてほしいな。
永田さん入れるといっぱいあるでしょう ね、まあ、永田さんぐらいの域になってくると多分もう問題の構成とか、
うん、
うん、
それだけど売れそうっすね、それやったら円盤。
ああ売ると思います
ね、ちゃんとクイズチャンピオンが、
う うん、でもちゃんとあれじゃないですか、販売のイベントで来はると思うんですけどね、うん、あでも長門さんが来ちゃうか、まず
まあね、
うん、
でも量全部雇いんじゃない
ですか。そして長門さん、長門さんね、うん、いいですよね、13回ウルトラ、いい、その2人が並んで
最終巻のおまけはハンドパワ
ー、いいですねいいですね。
あと今円盤買う時に多分クイズ選手たちにとって、
うん、
レジェンドがコメンタリーしたら、あ申し訳ないけど、うん、声優さんがやれる売れる気がしますよね。
あ売れると思う
ね、
うん、実際、うん、だってあのクイズジャパンの次の号の一番の売りは14回ウルトラの超ロングインタビュー、90ページ
狂ってますね
狂ってますよ。でも欲しい、やっぱそれやられると
90ページか。
しかも三段組
裏を持ってて90ページ、
うん、だから 三段組とかですから、
バカじゃないですか
いやもうね、作ってる人がね、もう
おかしいですね。
うん、やっぱ狂気ですよ。僕らじゃもう踏み込めない、
うん、
ただのクイズ好きが、ちょっとクイズ好きですぐらいの人が踏み込めるようなもう話じゃそもそもないんで、うん、だから大門弘樹氏の20年間のこのタコツボ生活から出てきたら、もうとんでもないこうタコが出てきましたから、くわーって、いやあれは
すごいですね、
うん、だから703松はそれの氷山の一角でしかないですよね。もしあれにハマっちゃってクイズが好きになってクイズの大会とか出だすと、多分ね、そのうちクイズジャパンっていうものとか日本クイズ協会になるものに引っかかってくると思うんですよ。その時からもう、
その時に大門くんがニヤリってそれです、
ようこそニヤリ
クイズの世界、ようこそ
ようこそ。でもね、まだここには出ていないあるんですよっていうねマジかっていう、
大門さん怖いな。
いやでもある意味あれ羨ましいですよね、ああいう風に人が誰も踏み込めないようなゾーンに唯一踏み込んだ人だと思うんですよ、
うん、
そのクイズのプレイヤー自体の、普通はみんなクイズにはまるじゃないですか、うん、だからクイズにはまってクイズを極めていくっていうのは分かるんですけど、クイズプレイヤーのクロニクルを作るんだっていう、
うん、
その壮大な構想、だから僕は永田義明さんとかで止まっちゃってるわけですよ、うん、それがその後出てきた無数のクイズプレイヤーを全部こうチェックしてたわけですから、
すごいですね。
で現在のクイズ王とその過去のクイズ王の途中のクロニクルを全部雑誌で埋めてしまおうと、だからあの雑誌というか、まあ、あの本クイズジャパンを全部読めばクイズプレイヤーたちの、要するにスターウォーズが見れるわけですよ、
うん、
うん、僕たちの知らなかった実はこんな戦争があったんだみたいなやつが中にいっぱい記されてるわけですよね。あとんでもないことをやろうとしてますよ。でそういう世界ってなかなかないですからね。
そうですね、
うん、でクイズ番組自体はずっとあるわけじゃないです か、うん、か一見メジャーなものやけど掘り下げればこんなことに、
うん、
っていう話なんで、うん、だから衛星放送のあのアワード取ったのも分かる気はしますよね、
うん、
まあまあそんな感じなんで、ぜひね703末、まあ漫画版アニメ版どっちでもいいんで、ぜひ皆さんちょっと触れてみてほしいなと思います。もうクイズの世界を分かりやすく表現してるっていうね、普段見てる Q 様とか、うん、ああいうやつとかにクイズ王って出てきますけど、
うん、
そのクイズ王たちっていうのがいかにすごいのかっていうのはあの703末を見ればまず分かりますよね。で実はその覚えていく作業とかは地味な作業なんですよね、
うん、
本当あの歴史を覚えていくような感じで地味にみんなそういうのを積んでいってますんで、そういうねあの知識研鑽、まあ、は非常に面白いし日本で合ってると思いますよね、
うん、
海外で昔クイズショーっていう、
うん、
あの映画があったじゃないですか。であれもそのクイズの問題は事前に教えてもらってるのではないかっていうフックがあるから映画として成り立ってますし、うん、スラムドッグミリオネアも実は僕は問題は知ってたんだみたいな、たまたま知ってたからクイズを1000万円を獲得できたみたいな話にしてますけど、本当のガチのクイズのやつをやろうとしたらああはならないわけですよ、うん、ああいう映画じゃないんですよね。やっぱり703罰のような地味にずっと覚える、部活で覚え続ける、
うん、
それが 生きる時が来るんだっていうね、うん、そういうその面白さの方が実はクイズの、
なるほど、
まあ、王道なので、ぜひねそちらをちょっと見ていただきたいと思います。
はい、
ということでドンパキさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ノイジーズでした。
失礼アニメもよろしくします。
はい。